本日のメッセージは、イスラエルとなるためにはと題しまして、旧約聖書創世記32章22節から33節の33章4節です。まずはじめに28節をお読みいたします。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。アーメン。今日ヤコブが完全に作り変えられたその様を見ます。神ご自身が私たちの土俵に降りてきてくださる、この恵みを感謝いたします。神から離れないものとして、イスラエルの祝福に預かる私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の御名を褒めたたえます。主は私たちのこの世界の中に降りてきてくださり、私たちを救ってくださるために、私たちと相撲を取ってくださるというのが今日の話です。このイスラエルというこの国について、今一つの国家として有名であるんですけども、しかし、ね、かつてイスラエルもともと一人の人で、その名はヤコブと言いました。このヤコブ、掴むもの、世の中の、ね、において掴んだり騙したり出し抜いたり、その中で暮らしていたヤコブ、これが作り変えられる、このことを見て、私たちもいかに作り変えられるか見ていきたいと思います。それでは一言お祈りします。私たちを作り変えてくださるために、御子イエス・キリストがこの人間の世へと降りてきてくださり、私たちと同じ人間となってくださった神、あなたを褒めてたたえます。今私たちのところに御言葉として宿ってくださり、私たちが行くべき道、歩むべき道のり、そしていかにあなたの道を歩むべきか、それを今日教えてください。今、御霊が諸教会に語りなさいというその御声によく我らが耳を傾け、聞き従うことができますために、今我らを整えてください。語るしもべ、および聞く一人一人、あなたがすべてを支配してくださいますように、これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイスラエル、もう今ノンクリスチャンの方でも、ね、知っている名前、もう一つの国の名前なんですね。でもこのイスラエルはもともと一人の人間であった、イスラエルという神様から名付けられた一人の人間であった、ね、これは、ね、クリスチャン、は知っているんですけど、なかなか世の中の人は知らないところです。でこのイスラエルの元の名前はヤコブでした。ヤコブという人、彼の名前の意味はかかと、あるいは押しのける、あるいは掴むという意味もあります。このヤコブ、そういう意味でしたけれども、このヤコブはもともとその名前の通りに生きて、その名前の通りのキャラクターでした。でこのヤコブ、彼生まれながらにしてもうかかとを掴んできたんですね。彼は双子の弟の方として生まれてきました。お兄さんはエサウです。でそれで先にもう何秒足らずで先に生まれてきたこの兄エサウの方に長男の権利が全部移ってしまって、でそれで後から出てきたこのヤコブからお兄さんのかかとを掴んで、ね、もう本当に負けず嫌いと言いますか、もう物を掴んで生きていく、その生き様がもうこの生まれた時からすでに、ね、それが目に見えて現れていたわけですね。でこのヤコブはこうして、ね、弟としてそれから生きていくんですけど、しかし弟であることをどうしても良しとしませんでした。でなんで数分足らずで先に生まれていたエサウの方が、ね、長男としての権威を全部もらっていって、私はこうなんだ、彼はずっとずっとですね、もういかにしてこの長男の権利を、ね、奪い取ってやろうかって、そういう気持ちに燃えておりました。 だから、ね、彼はもう生まれながらしてかかとを掴んで、それのみならず彼は子供時代、青年時代を経てもなおその志をずっと持っていた。彼は、ね、ずっと長男という権利、そしてその祝福、これにずっと心を置いていた。それに対してお兄さんのエサウはそれを軽んじておりました。でここにですね、大きな違いが湧き起こって起きます。で私たちも本当に天の御国の祝福、これを勝ち取ろうというその志、これをずっとですね、本当にずっと持ち続けているべきなんです。もう自分は、ね、長男になった、もう自分は、ね、イエス様を信じて救われた、ね、と言ってふんぞり返ってしまっていると、その、ね、せっかくの与えられている権威がもしかしたら、ね、それを奪い取ろうと付け狙っているものに、ね、奪われてしまうかもしれない。だから私たちはしっかりとこれを握りしめ続けているべきなんです。この、ね、エサウ、彼は、ね、長男でありながらそれを、ね、権威を、ね、軽んじておりました。でそれで結局ですね、ある日ある時このエサウが寮に行って、ね、疲れてクタクタになって帰ってきてみると、ヤコブはですね、レンズ豆の煮物を煮て、ね、その赤い豆のスープですね、お汁粉みたいなものです、その赤い豆のスープを作っていたところ、このエサウが来るんですね。おい、その赤いのをくれ。ヤコブはですね、もうこの時に、あ、お兄さんいいよってすぐあげるのが、まあ弟であろうものがですね、ここでとっても突拍子もないことを要求していくんですね。では、あなたのお兄さんの権利を私に譲りなさい。今ここで誓いなさい。で、エサウは、ね、もう今死にそうだから、そんな長男の権利なんて一体何になろうか。とにかくその赤い食べ物が今すぐ欲しいんだということで、ね、やすやすと、ね、長男の権利を売る。もう誓ってしまいました。
人というのはですね、何かをするときに、表立った、全てのことを契約をしようとするんですね。で人がね、表だったことを契約をしたところで、人の契約っていうのがね、もう完璧に守られるかどうかっていうのは、契約書はちゃんとしているものの、契約をした人がちゃんとしていないから、契約は無効、どんどんしてしまうということがあるんですね。だから神様は、ですね、私たちの言葉を聞いて、その言葉の良し悪しを測ってから、その言葉を良しだったら知ってあげる、足だったらしてあげないということをしているから、神はすべてのことをご覧になって、すべてのことを聞いておられる、ね、だから主の前で無駄口を立てずに黙りなさいという言葉がこの聖書にはよく書いてある。言葉の約束がアブラハムとされたでしょ、ね、そして信じた、ね、信仰に対して、ね、主は報いてくださるということで、だから人は言葉は軽んじて契約書を重んじるんです。神様は契約書である、ね、この聖書の、ね、これ全部言葉なんですよ。この言葉をものすごく重んじる方で、そしてこの言葉を重んじた人を重んじる方なんです。エサウはそれが全然理解されていなかった。だから言葉の力というのが反抗しということを全然理解されていなかったから、彼は自分の腹が今すいた、お腹減ったということにもう目がくらんで、自分の長男としてのその権利をいとも簡単にね、誓いなさいという言葉までがね、加えられている状況の中において、いいよいいよいいよって言ってしまったんですね。私たち自身が自分が持っているものに対してふんずり返って、自分が持っているものだから私があげるとしてもね、絶対にこの既成事実として、これ絶対変わらないものに対してふんずり返えるんですよ。ね、社長だからいつまでも社長だと思って、ね、ふんずり返って会社のためにする。そういうことなんですね。だから何をしたかって言ったら、言葉を聞いておられる岡田の、ね、前でいいよって言ってしまったんですよ、エサを。それで、あげたものを、ね、もらったものがいいよって言ってしまったから、治癒医師。 によっていいよって言ってしまったことについてはもう神様はもうしょうがないんですよ。あげたものなんだもん、神からね。でいただいたものが所有権を持っている。で長男として権利、祝福を受けるべき権利を、所有権を、このエサは持っていたんだけど、いいよ、主が言葉でね契約してくださったのをね、いいよというこの言葉で自分がね譲ってしまったんです。すごいことがあるのが、皆さんね、事情は神がね、パーフェクトでビューティフォー、グッドなものとして作ってから、誰に譲りましたか？人に譲ったでしょ？で、人に譲ったこの事情を手放したときに、ね、手放したときに、主はね、その手放した、その人の言葉、ね、言葉によって、ね、どうなったかって言ったら、その世界を取り上げたんですよ。人から。だから私たちが契約書で物を言わそうとしているけど、神は私の言葉で物を言わす、そしてその契約の実態を確かめる方だということ、このエサオとこのヤオポを通して私たちは知らなければならないですね。
でこのエサオ、このようにして長男の権利を軽んじて、その一杯の食物と引き換えにね食べてしまって、でそれで飲み食いして立ち去った、ね、でそれのみならずですね、ヤコブもうこうやって長男の権利を、ね、一杯の食物と引き換えにまんまと手に入れたのみならずですね、お父さんのイサクがこの、ちなみにお父さんのイサクはエサウの方が好きでした。でそれでこのエサウに、ね、自分が死ぬ前に、祝福を与えようと思って、でそれで、ね、じゃあちょっと狩りをして取ってきなさい、お父さんの好きなご馳走を作って食べさせてくれ。でそれでエサが、ね、そうやって出かけてる間にヤコブそのお母さんに、まあ、そそのかされたといいますか、お母さんにの指図によって、でそれで、この本来エサウが受けようとしていた祝福、それすらも、ね、エサウのふりをして、ね、エサウになり変わって、ね、お父さんの目が見えないことをいいことに、ね、近づいていて、でそれでその祝福を騙し取ってしまった、ね、そういうこともまで、ね、しました。何もですね、騙し取るまでもなかったと思われます。というのは、ね、祝福というものは、本当に祝福されるべき人は何も、ね、もともとそういう具体的な祝福がなされてなくても、神様が目を留めたなら祝福されるんですね。ダビデと、サウル王、ね、もともとサウルが王でしたけど、しかしサウルから祝福が去っていってしまった。なぜなら彼はその神様のその油注ぎを軽んじたからです。このエサウのように。で、それに引き換え、ね、ダビデ、別に王様になろうと思っていなかった。別に、ね、もう普通の羊飼いの少年として羊を普通に、ね、羊を可愛がりながら、ね、飼っていくつもりだったけれども、神様はこのダビデの方に祝福を移しました。聖書の中は本当に祝福を受けるべきでないもの、ね、祝福、その神様を軽んじるものから祝福を奪い取って、そしてそれを求めてもいないけれども本当に忠実にな素材が、ね、あるならば、その人に祝福を注いでくださる、そういう例で満ち溢れております。
要するにですね、私たち今日学ばなければならないというのは、ですね、祝福をされる、交互されるよというこの既成事実があるということなんだけど、これが主が私を祝福してくださる事実だからつって、方法を自分が編み出してここにいちゃいけないということなんです。ヤコブはね、祝福されるべきね、ものだったんだけど、でもその方法を間違えて自分の方法を用いたんですね。だから祝福はされるこの事実がここにあるんですよ。でも方法論として彼は間違ったことを知ってしまったんで、その方法にこの罪がはらんでいたので、必ずこの方法、使った方法に罪というものが、あなた何月何日に罪を犯したよね、それに対して借金、罪に対してあなたがやってしまったことのペナルティを受けなさいって言って、必ず罪を私たちにこのペナルティを持って現れるんですね。で、それが人とのトラブルだったり、経済的な困難だったり、ね、様々なね、様だけだったり、つまずきだったり、ね、嘆きだったり、そういった形で現れるわけなんですね。だから、神の祝福というのは何かって言ったら、 清くされたものに与えられているこの当たり前な、ね、空気を吸っているようなものなんです。神の祝福はどんなもの、ね、清い人に清くされて清く正しく生きる御心にかなった人には当たり前に与えられる空気ような空気のようなものが神の祝福なんですよ。私が清く正しく今の自分の持ち場それを守っているなのに私が動かないわけなんですよ。祝福が今右にあるのにね、祝福が右にあるのに私が動かない時に何をするかって言ったらね、主はね人物ことを通して右に私を滑らすんです。行かないからね。そしてその右に祝福があるのを気づかわせて、ね、気づかせて、そしてその祝福、それをね、掴み取るようにしてください。祝福というものはね、私がね、全然気づかずにいても、祝福そのものが私を追っかけてくる。詩篇23編に書いてある。だから、祝福を受けるために、一番私たちが今しなければならないのは、自分が神と人の前で犯した罪をもう徹底的に悔い、そして、改めたその生活をしっかりとする。これが空気のように祝福を受ける人の、この、秘訣なんです。
でヤコブのこの性質、ね、人のものをつかみ取る、ね、つかみ取ってでも自分のものにする、人を騙す、ね、奪い取る、欺く、ね、こういう性質が長けた人が何か世の中をですね、うまく世渡りしているかのように見えるときは、ね、ありますね。でヤコブは実際そういうふうにしていったんですけども、しかし、ね、じゃあその人平穏無事に生きられるか、もそうではないんですね。騙しまた、ね、つかみ取り、人のものを奪う、ね、指図して自分の、ね、盾になって、自分はのうのうと安全なところにいる、ね。そういう生き方の人は、大体そんな平穏な生き方はしないものです。で、実際、ヤコブ、こういうことをしていたら当然お兄さんの怒りを買いました。ね、で、どこまで怒りを買ったか、もうお兄さんが殺してやると思うまでに、ね、そこまでなってしまったんですね。この兄エサウ。もうすぐ父親イサクが死ぬだろう。で、それ、まあ、もっともイサクはもっともっと長生きして、結局180歳ぐらいまで生きるんですけども、でも、もうすぐ死ぬ。じゃあ、死んだらもういつでもこのイサクを殺してやろう。そういうふうになってしまう。あ、ヤコブです。ヤコブを殺してやろう。そういうふうになってしまった。で、それで、その、ね、まあ、これは大変だということで、お母さんのリベカは、この、ヤコブにとっての叔父のラバンのところへ、ね、彼を送り出しました。で、この、ね、ラバンのところに送り出して、ね、ちょっと、安全な時期になるまで、ね、ちょっとラバンのところに行ってらっしゃい。創世記の27章の方にですね、その、まあ、27章44節に、あるんですけども、43節からお読みしていきます。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやりあなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方二人を失うことなどどうして私にできましょう。お兄さんが、ね、忘れる、あなたがしたことを忘れるようになったとき、ね、私は使いやってあなたを呼び戻しましょう、ね、言うんですけども、では結局ですね、20年間このリベカは呼び戻しませんでした、ね、もうリベカがその20年で、ね、死んでしまったのか、あるいはずっとお兄さんの怒りが収まらなかったのか、ね、まあ、それもともかくとして、けれども結局この、ね、母リベカ、このヤコブに良かれと思ってやったんですけど、しかし、ね、ヤコブにとって平安な休みがこのラバンのところで持てたかというとそうじゃなかったんですね。このラバンは、ね、このヤコブ、ね、ヤコブはもともと掴み取り、 また騙し、すかし、ね、そういうことはする人だったんですけど、しかし、このラバンはそれをはるかに上回るほどの、ね、その騙しテクニック、また、ね、奪い取りテクニック、それに長けた人でした。神の国の人はですね、世のものにそういった方面ではかなうはずはないんです。そして神の国の人は、そういった方面でかなわないということで、悔しい思いをしなくていいんです。してはなりません。あの人みたいに自分騙しテクニックがもっと上手ければもっと岩渡り上手になるのに、クリスチャン、そんなこと考えないべきです。考えてはなりません。むしろ、クリスチャンは、この天地を創造された神様をバックにつけて、この騙し透かしで生きている人たちの上に立つのがクリスチャンのありさまなんですね。ヤコブはそういうですね、この死の御前において余計な性質をたくさん蓄えていた。それを削ぎ落とすためには、ね、包丁を研ぐのは石ですね。このヤコブを研ぐのはこのラバンです。ラバンによってこのヤコブの余計な凸凹が、ね、このラバンの元にいる20年間で削ぎ落とされていくんですね。このラバンのところに行った。そしたらそこで安息の日々がしたか。そうじゃないんですね。このラバンの娘のラケルとレア、この二人の娘がいたんですけど、ラケルが気に入りました。で、ラケルと結婚したいということで、で、それで、ね、いざ結婚して、で、それで、その夜、いざ気づいてみたら、それはレアだった。なんでこんなことをするんですかって、ね、文句を言ったら、我々の地方では、ね、お姉さんの方が妹に先んじて、ね、あ、妹がお姉さんに先んじて、ね、結婚することはないのだって、ね、今さらながらにしていて、で、それで、だから7年間働きなさい。で、それで、ね、まあ、結局ですね、このヤコブが気に入った ラケルの方を手に入れるために、もう7年って合計14年間、お父さんのそのね、ラバンのところで使えざるを得なかったんですね。で、ほぼただ働きでした。14年間満ちた後でも、自分の財産持ち物を一切彼持つことはできなかったんですね。で、ちょっとこのまま家を出たとしてもね、もう14年間満ちましたけど、このまま出たらもう路頭に迷います。ということで、それで、このね、財産を手に入れるために、もう、6年ですね、そこで使えることになりました。で、この間にですね、本当だったらこのラバン、もう何もかもヤコブを利用するだけして、ヤコブがもうあまりにも神様から祝福されているのを見てますので、ラバンを。だから、この、彼を通して自分が美味しい汁を吸おうとしたんですけど、しかし神様はですね、そうは問屋を下ろしませんでした。このラバン、ね、このヤコブに対する報酬を、ね、もう例えば、ね、ヤコブの報酬、ね、羊がもしブチゲとかまだらけのものだったら、ね、ブチゲのものだったらあなたのものにしよう、しかし、ね、真っ黒だったり真っ白だったりしたら、ね、ラバンのものだ、そういうふうに報酬を、ね、定めたところ、ブチゲまだらけの方が生まれてくるんですね、羊で。それで、ね、白だけ黒だけの羊は全然生まれない。で、報酬を変えるんです。ね、じゃあ、今度はね、もう、しましま模様のやつとか、あるいはね、そういう羊があなたの報酬で、ね、ぶちげまだらけは私のものだ。そういうふうに言ったらですね、今度、しましま模様の方が、ね、どんどん産んで増えて、地にして、そういう感じなんですね。
要するにね、これを通して、主が私たちに教えたいのは何かって言ったら、身心にかなった。ものを主ご自身が祝福しようと思ったらね、人が何度変えようが主が祝福したい人にね、祝福そのものが行くということを教えてるんですよ、ね、だから祝福とは何かって言ったら、一般的平穏無事に生きるということは、信じる者にも信じていない者にも主が本当に恵みによって等しく与えてくださっているんですね。与えてくださるんですけど、干ばつの時に主の祝福がある人と祝福にない人が分かれるんですよ。干ばつの時に祝福されるべくして主に決められている人のね、その畑にはね、干ばつだから雨来ないでしょ。なのに何が降りてくるかって言ったら、梅雨が降りてくるんだよ。 そこの畑にも。だからヤゴプでしたっけ、ヤゴプかイサクが祝福するとき、自分の子孫を祝福するときにその露の祝福をしましたよ。多分ヤゴプだったんじゃないかな、ね、だから何この露ってと思う。どういうことかしたら、干ばつの時に主が与えてくださる、ね、その食物を生かす、その恵みの力なんですよ。だから主が祝福したい人というのは、何としても祝福を受ける。主がそっぽ向いて君はダメって言った人は何をしてもダメなんですよ。だからこれを通して私たちがこの法則として覚えるべきは、主が祝福したい人が祝福を受ける。主が祝福したい人になるために私が整えられなければならない、ね、法則は何だろうということをしっかり覚えるということなんですね。だからそれを今日ね、このね、ヤコブからイスラエルに変えられるこの過程を通して、本当に今日一日終わるのもったいない言葉なんですけど、これを通して私たちはしっかり身につけていきたいと思います。
でそして、ね、ヤコブ20年時が満ちた時に神様の側から、ね、声がかかるんですね、この31章の方ですね。41節からお読みしていきますと、私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。まあ、ここにおいては、31章のですね、13節ですね。ここで神様が現れています。31章の13節、私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。神様、ベテルの神としてこのヤコブに現れました。ヤコブ、このベテルというところ、これですね、ヤコブが単身一人でお兄さんエサウの元から逃れた時に神様が現れてくださった、ね、天からのはしごが降りてきて、そこを御使いが、ね、上り下りをしていた、その場所がこのベテルですね。ちょうどヨハネの一章でイエスさんが最後に宣言しているような場面ですけども、このベテルというところが要するにヤコブの信仰の原点でした。だから神様はこの信仰の原点に帰って、そしてあなたはさあ立ってこの途中を出てあなたの生まれた国に帰りなさい、主ご自身がですからゴーサインを出したんですね。ですから、ね、ヤコブとしてはもう神様のゴーサインが出たということで、もう荷物をまとめてそのラバンには内緒で出ていくんですけども、で結局、ね、ラバンはそれを知って追いかけてきます。でその追いかけてきて、もう武力を持ってこのヤコブたち一行をひどい目に遭わせることができる力が、ね、ラバンにあったにもかかわらず、ね、この出会う直前の夜に神様が今度ラバンに現れてくださり、あなたはことの善悪を論じないようにせよ、神様はこのラバンに対して現れるんですね。でそして、ね、ラバン、もうこのヤコブを、ね、なんとしても、ね、できる、何でもできるはずなんですけど、しかしもう怖くてできない、そういう状況で神様が、ね、このラバンとヤコブ、ね、安全な平穏な形で別れるようにすることができるようになりました。
ここでね、知るべきことは何かと言ったら、お母さんのね言葉を聞かずにそこに留まっていったら、元々の場所に留まっていたら、神はねエサオとこのヤコブの間もちゃんと立ってくださって、そしてね絶対に平穏無事にこのこと終わってるはずなんですよ。なのに私たちは問題が起きると、まずね自分が信頼できる人が言ってくれる言葉に耳を貸してしまうんです。 ヤコブにとってお母様というのは長男の権利をも惜しまずに自分にあげたくてあげたくてしょうがない人だから、お母さんが言っている言葉というのはもう最も信頼できる言葉、そしてお母さんは何も惜しまずに私にくれるものだから、だからこの世の中において一番の自分の味方はお母さんだ、ね、神の祝福は重んじていたものの、ね、自分の味方にしてくれる人として信じていたのはお母さんだったんです。だからそこでこのね、この裏腹の信仰ね、あるところは信じて、あるところは信じてね、都合よく祝福の調子の権利は信じて、あと神様のね、なさるあと諸々は全然気に留めていなかった、信じていなかったということが、この本当にわかるんですよ。裏と表が違うね、都合いい信仰、これがヤコブの信仰だったんですね。お母さんの言うことを聞いて、彼は20年間もう本当に苦労苦労ね、重ねました。だけど彼自身がそのお母さんの言うことを聞いて、その自分の家をね、立った時、あるところで神と出会ったね。でその時に自分が神様とね、交わした会話、その約束、それを思い出すように神自身がその場所の名前を言ってるんですよ、ヤコブ。その時にあなたがね、見たその光景の神だよ、私は。だからあなたを返してくださるならつってそこで祈ったよね、私に祭壇を築いたよね。で今私がその言葉に答えて返すよ、行けということを言ってるわけなんです。だから聖書というのは本当に正確すぎて、もう本当素晴らしいです。それで行けって言って、来る時はお母さんの言うこと聞いてきたからね、もう苦労に苦労を重ねてね、もうかかどのかかどを掴む人に掴まれて、もうどうしようもないね、そういう苦労をしました。でも帰れって、行けって言ってるのは今度はね、神様なんです。それで彼は神様の言葉を聞いて旅立つじゃないですか。だからこのね、行きも帰るのも主の保証のもとで私たちが行き帰りをするということがどれだけいいかっていうのを、これからのね、あの御言葉で私たちは知ることができますよ。アメン。
カエサの保証があったんですね。で、その保証があったから、このラバンとこのもう20年もの腐れ縁、これをいとも簡単に、ね、断ち切ることができた。でさらに、ね、32章に入ると、ね、さらに旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。でそれで、ね、ここは神の陣営だということで、そこをマハナイム、まあ、陣営の総数形マハナイム、ね、なんですけども、そういう名前をつけた。ですから神様が確かに今この旅路を祝福しておられて、守っておられて、導いておられるのだ、ね、そのことの印が現れたんですけども、けれどもこの、ね、32章の、3節から、ヤコブはセールの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに起留し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。で、400人を引き連れてやって来られますという言葉、これね、平和な形なのか、それとももう武器を携えてなのか、それは分かりませんけれども、ね、この言葉を聞いた時、ね、7節、そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊やラクダを2つの宿営に分けて、たとえエサウが来て1つの宿営を打っても残りの1つの宿営は逃れようと言った。まあ、このようにしてですね、もう自分たちは襲われるんだ、そのことを前提に ヤコブは考えて、ね、もう襲われて死んでしまう財産、没収させられてしまうかもしれない、その恐れを持って、ね、これ、ね、もう、まあ、リスク分散ですね、もう資産をなんか銀行に分けるように、ね、ゴールドに分けて、ね、株、有価証券に分けてとか、ね、それと同じようなことをして、その、まあ、世の終わりに備える人に対にですね、まあ、備えたわけですね。でこのようにして、ね、備えて、で、それで、まあ、とにかくですね、この32章全体はヤコブの恐れに満ちております。で、その後祈るんですけども、ね、まあ、祈っても全然彼には平安が来ませんでした。
あのね、彼がね、今ね、まず使いを送るでしょ。で、これでね、一層目の盾なんですよ。ね、それで次はね、あの何を打てるかって言ったらね、自分の財産がこれだけありますよって、それであなたのね支柱に入りますから、あなたは大金持ちになりますよっていうことをね、それをまた盾として送るわけなんですね。自分にはね、牛もね、ロバもね、もう羊の群れも、もうまだ男女のね、あの奴隷もたくさんいます。これもうまるっきり根こそぎあなたの元に持っていきますので勘弁してくださいって、これ2層目のね、こう盾がまだ立てられたよね。それであのまあ言ったんだけど、帰ってきて言ってることを聞いたら、400人を連れてね、400人を連れてあなたによしを会ってやるじゃないかっつって今来る途中ですね。400人を連れてね、会ってやるよ、して今迎えにここに来る途中ですっていうことを言って、ヤコブはねそれ聞いた時にあのね、もう自分の心がもう答えがあの来てるんですよ。あ、今自分が出ていたら自分はもう殺されるということを出ていたから、今度は何して、財産全部あげてもそういうにということであるんだったら、生きる道をちょっと模索しなきゃいけない、いけないということでね、様子を伺うために財産の半分をちょっと様子見に使おうということで、これでね、あのリスク分散をまあしているわけなんです。あらゆることをします。あらゆることをしているんだけど、心の中の不安がね消えないんですね。だから皆さん、私たちも何かあった時に自分でいろんなことしますよ。でも心の中の不安が消えないんですよね。で、それはもう不安が消えないという時点で今間違ってるということなんですよ。自分がやってることは。ね。なぜかというと、イエス様が復活した後に不安におののいていた弟子たちに現れて、ふっと息を吹き込んで、ね、シャロームするんですよ。あなた方に平安がありますように。そうすると彼らは非常に喜んだ。で、それから彼らはね、不安というものがなくなっていくんですね。で、聖霊の、あの、下ってくることとともに彼らは力を得て、もう平安はその時あったんだよ。聖霊が来たことによって平安が完成されたと思っちゃいけない。聖霊が来たことによって力を得たの。ここ錯覚しちゃダメだよ。平安は、イエス様が来て、ね、あなた方に平安がありますように、つった時にあったんですよ。聖霊が来たことによって、ね、力を得て、ね、イエルサレムとサマリアと、ね、ユダヤの全土で、地の果てに至るまで、で、聖書に書いてあるよ。書いてあるよね。だから、力を得るんですよ。宣教のために、異邦人に、御言葉を伝えるために、イスラエルの人々に御言葉を伝えるために力を得た。これが聖霊によって得たものなんですね。だからそこをね、私たち今まで錯覚していたところが多いんですよね。だからイエス様が来て平安を与えてくださったということだから、不安な時にどうすればいいの。不安な時に主よ、平安を与えてくださいって祈るべきなんですよ。そしたらどうなるかって言ったらね、今間違っているその、あの方法を用いて今不安なんですよ。その時に主よ、あなたの平安をください、あなたの平安をください、イエス様あなたの平安な方法を教えてください、あなたの平安をくださいって祈るとどうなるかって言ったらね、今間違った方法、これじゃなくこれだよって教えられるの、方法がね、方法が教えられて、そしてその通りできるようにしてくださるんです。 じゃなかったら何もしなくていい時はね、平安をくださいって祈るとどうなるかというと、あなたは不安になる必要ないよっていうことでね、確かめることができるように御言葉がポンと与えられるんです。今こうだよ、ヤオブ使いを生かしましたね、財産をね全部根こそぎもう差し出しました。でも400人が自分を迎えに来るということで、もう不安を覚えて、ああ私は殺される、そしてリスク分散をしました。そういうことを全部自分でできることを全部したんだけど、でも心が不安なんですよ。
でいろいろなことをね画策します。そのリスク分散も、ね、一つの方法です。さらに、ね、彼、祈っておりますね。32章の9節から、そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるにも足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。アメン、ね、ここにおいてどうか私を、ね、兄の手からエサウの手から救ってください。私は彼を恐れております。で、まあ、確かにですね、彼は、ね、恐れていたことでしょう。そして恐れが来た時に祈ること、これは、ね、正当な手段です。祈ったならば主は答えてくださるんですけども、しかしただしですね、ヤコブが願った通りというよりも、ね、ヤコブが最善の形に主はしてくださるんです。でヤコブとしては、ね、自分自身の体とまた財産とまたその妻や子供たちがの命が無事であることを願い求めたんですけども、ね、そしてさらに、ね、エサウがもう心変わりして本当に、ね、殺意のその状況から祝福の状況に、ね、主をどうぞ変えてくださいって、ね、そういうことが願いだったことでしょう。ヤコブを、でも神様がですね望んでおられること、これはヤコブが変わることだったんです。ヤコブのこの、ね、逃げ足の速い足、それをへし折るということ、これが結局ですね、まあ、ちょっと答えちゃうと、まあ、それが神様の答えだったんですね。このヤコブが今までの人生、ね、本当に自分の好き放題のことをやってきた。人から、ね、掴み取って、奪い取って、祝福を奪って、騙して、そういうふうにやって、ね、そこまでは良かったけど、しかしそれによって人から妬まれて、ね、殺意を燃やされて、命につけ狙われて、ね、すると、その問題に対して謝罪するとか、ね、問題を正面から取り扱うのではなく、逃げるという手段を、ね、ヤコブは取りましたね。で逃げて、そしてこの段においても、もろもろの、ね、その、分散させるとか、あるいは、ね、贈り物をですね、この第1段階の贈り物、第2段階の贈り物、3段階目の贈り物を、ね、段階に分けて送っていけば、きっとお兄さんをなだめられるかもしれない。このお祈りをした後に、さらにそれを考えついてですね、そわそわそわってするんですね。
要するにですね、祈ってるのと現実の生活、これを異なったものとして生きてきたということなんですよ。やってるじゃん私たちも、ね、祈ったのはね本当に立派にね天使のように祈っといて、イエスの御名によって祈りました、アーメンつった後はね本当に悪魔の申し子かと思うようなことを私たちもするよね。これ私たちのね、このヤホプっていうのは私たちの実態なんですよ。だからヤホプと自分をね重ねてみないということは絶対許されるべきではない。ヤホプイコール私なんですよ、ね、あんなにね祈ったんですよ。そして神が自分に約束してくださったその御言葉をね盾にした祈ったんですよ。そんでね、その後に彼がねアーメンつった後にやったことはね、 1,2,3 の、ね、3立てのね、自分保護のプログラム、ね、それをやっていた。これがヤコブの実態であり、私たちの実態でもあります。
私たちもね、自分で祈っておきながら、実は祈ってる間になんか別のことを考えて、祈り終わった途端にその別のことをしやすね、ありがちですね、パスタが祈り終わった途端に、ね、そういえばフライパンに油敷くの忘れていたんだけどとかね、突然動き出したりとか、ね、祈りの真っ最中に油のことを考えていたり、ね、まあ、そういうことありがちですけども、ヤコブは、ね、さらにそうだ、贈り物の波状攻撃をすればなだめられるかもしれないということで、ね、それを考えて、でそれでその実行に移しました。で、このようにしてまた再び夜が訪れます。で、祝日でその夜をね、この21節で、それで贈り物は彼より先を通って行き、彼は祝日でその夜を過ごした。ですから贈り物がこの先立っていて、このヤブクの川を渡って、そして、ね、自分より先に自分の盾となって、贈り物という盾となって送り出した後、自分とその、ね、家族はこの川のこちら側に残った。けれどもですね、22節。しかし彼は、その夜のうちに起きて、二人の妻と、二人の女奴隷と、11人の子供たちを連れて、ヤボクの私を渡った。
あのね、これね、よく聞いて。夜、やること全部やったんだけど、不安なんですよ。そして、やること全部やったんだけど、不安、なんかやってないことないかな、と思ったら、手放してないのが思い出したのね。自分の子供と、ね、自分の妻ですよ。ね。だから、足すもの全部足した後は確かめの、ね、自分の命の確かめのね、盾として、自分の妻と自分の子供を先出すんですよ。ね。これが今文字で書いてあるからね、私たちが読んでいるものの、これ本当に現実の世界で自分のお父さんが、夫がそんなことしたって言ったらね、もう離婚だよ、離婚。ね、許せないよ、これ。自分が助かるために、それもね、川を渡らして、そんで自分は絶対安全、川のこっち側、ね、そんで向こうで子供と養母が殺されるの見たら逃げる、向こうで殺されるの見て、何、泳いでいて、自分も殺されるために、何、こっち側にいるの？違うでしょ？明らかに、殺されたら自分は逃げる。で、女性である皆さん、気をつけた方がいいの。なぜかわかる？脇腹から出たからね、あの、一説によると、脇腹の、あの骨は何本もあるらしいよ。よくない、妻は。ね、大変だよ。違います、こういうの言っちゃいけないこういうの言っちゃいけない。神がその夫のためにね、取り出した骨は一本なんですよ。その一本以外の骨はない。だからこれに逆らうことは、これはね、もう神の法則じゃないんですよ。自分の一本骨だよ。そんで自分の子供だよ。川の向こうに送るんだよ。それもね、夜出ようと思ったらね、どうしても安心できない。そんでなんか不安でたらんで、もう大変、なんかと思った時に、あ、養母と子供だっつって、あっち行けって、でそういうことになったよ。お祈りしながらやったことはこれなんですよ、ね、これ私たちはしない？するよ。私たちもしますよ。ある過程を得ないと、嫌おもなく私たちも嫌だけどやってしまう。ある過程を主にあって得ないことには必ずやる。
で、彼らね、夜のうちに起きて、もう夜動くとろくなことないんですね。で、もう人が夜、でちなみにこの32章ですね、これ夜という言葉、これで22節で3個目出てきます。さらにまだ夜という言葉が出てくるんですけども、32章は夜という言葉がよく出てきます。で、このヤコブ、ね、 彼が本当にヤコブとして生きて、もうその名前の通り 人を掴んで物を掴んで出し抜いて騙し騙し生きてきた、ね、その結果ヤコブは恐れて、ね、そしてさらにもうラバンという彼よりも騙しテクニックの上手な、ね、そういうことに長けた人によって騙されて奪い取られて、ね、そういうふうに言ってみれば闇の人生をずっと歩んできたんですね。もうこの20年のみならず、本当にそれまで人から奪う、人のものをつかむ、ね、あ、お前のものは俺のもの、ね、そういうふうにして、ね、つかみ取る人生、結局彼ずっと暗闇の生き方、ね、夜の生き方で生きてきて、そしてその夜の闇の生き方をする人は結局闇がですね、もう喉元まで差し迫って、ついに闇に飲み込まれてしまうんです、ね、本人自身が闇の中で暮らしているとするならば、今度は逆に、ね、その闇によって飲み込まれてしまって、でそれで自らを滅ぼしてしまう。でヤコブはまさに、ね、もう今自分がしてきたことを、ね、自分が騙した、自分が奪った、祝福をもう奪い取った、ね、そういうことをしてきたことの、ね、もう今まさにもう闇が喉元まで来てしまって、もうどうにもならない、そういう状況だったんですけども、その時一人の人がヤコブの前に現れました、ね、不思議なことをします、24節、ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した、ね、なんでここで突然一人の人が、ね、現れてヤコブと一対一で格闘するのか、ね、この格闘、これ、ね、アバーク言います。アバーク、ヘブライ語で、要するにこれですね、もう掴んだり、ね、組み合ったりして組み打ちをする、そういう意味のですか、レスリングとか相撲に似たような、ね、そういう組み打ちですね、それをしたんです。でここで、ね、彼と相撲をしたのは一人の人って書いてありますね。人、ヘブライ語では一種、ね、これ人です、人間です。それも男性の人間なんですね。この一人の人が夜明けまで彼と組打ちをしたですけども、ね、彼とこの相撲を、ね、組打ちをした人、その人はですね、後の説を見ると彼は神であったということがね、わかります。ヤコブ自身ね、彼神だったのを知って、ね、私は顔と顔と合わせて神を見たのに私の命は救われたということで、その場所をペネルと、ね、名付ける、ね、30節にあるんですけども、でですから彼と格闘したお方というのは人であり神であられるお方でした、ね、人であり神であられるお方といえば誰でしょうね。イエス様です ね。そうです。イエス様は人となられた神ですから、彼はですね、この人となられた神と相撲を取ったんです、ね、相撲、非常に生々しい格闘です。もう互いが互い、もう体一本で、ね、もう組みついて抱きつくようにして組み合って、もう顔と顔がこんなに、ね、もう間近に合わせて、もう筋肉をぶつけ合えて、力をぶつけ合って、ね、もう汗が、互いの汗が一つになる、ね、もう泥んこまみれになる、ね、倒されては起き上がり、掴み合って、そういう生々しい格闘がこの、ね、アバーク、ね、相撲ですね。これが神であり人であられるお方が、なんとヤコブのその土俵に降りてきてくださって、そしてヤコブとこの相撲に付き合ってくださったんです、ね、これ驚くべきことですね。本当にそれまでヤコブは、神様は何か、ね、天井の高いところにおられる、自分の人生を何か、ね、支配しておられる、そういうおぼろげな感じがだったかもしれませんけれども、この時ヤコブは顔と顔とを合わせて、そしてこの神であり人であられるお方と、ね、このようにして格闘したんですね。本当に 神であられるお方がこのようにして人間と相撲を取ってくださる、これは本当に驚くべきことです。そしてこの、ね、ヤコブの格闘、これはですね、彼の本当に命運をかけた祈りという格闘でもありました。この相撲、この祈り、 ローマ人への手紙の15章30節開くと分かるんですけども、祈りもまた格闘なんです。ローマ書の15章の、30節、こう書いてあります。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。アメン。ここでパウロは、私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください言ったんですけど、この力を尽くして、これですね、ギリシャ語でスナゴニゾマイと言います。スナゴニゾマイ、これどういうことか、これですね、要するに相撲を取るとか、あるいは奮闘する、そういう意味です。スナギゾマイ、あ、スナゴニゾマイですね。スナゴニゾマイですから、パウロ、私のために、私と一緒に相撲の祈りを神に祈ってください、神様と相撲してください、神様と格闘してください、私のために祈ってください、そういうふうにパウロはこのローマの生徒たちに訴えてるんです。ですから祈り、本当にこのヤコブのような、相撲を取るかのような、神様と組打ちするような、神となる、人となられた神様と相撲を取るほどの意気込みでもって、神様に祈ってください、パウロお願いした。ですから皆さん、祈りということ、これはですね、感情も込めない、ただなんか文句を、なんか紙に書いた箇条書きの祈りの課題をだらだら読み上げるような、そういう祈りであってはならないんです。で、しっかりと私たちのヤコブのように、神であらい、そして人であられるお方イエス様に相撲を取る勢いでぶつかっていく、するならば主はですね、その私たちのところの同じ土俵に降りてきてくださって、そして実際にフェイストゥーフェイスで、もう肉弾戦でもって関わってくださるんです。
要するにですね、私たちはトンチンカンなお祈りをするとき多いですよ。そして、悔い改めるときも、都合よく悔い改めるということが多いですね。だから、エサオの手から私を守ってくださいとか、そういうことを、お祈りをするんだけど、主はね、エサオのところからあなたを守りたいけど、あなたがエサオに犯した罪、ね、そのものが、ね、あなたと私の間に立ちはだかっていて、私はあなたを、ね、助けることができないよ。だから、自分の罪の性質というものはさておきして、そして助かりたい助かりたいばっかりの祈りをしている。自分の罪の性質、ね、それはさておきして、今目の前にある今このことから助かりたい助かりたいというお祈りをしているから、主は何をしたかって言ったら、この主が相撲を取ってくださったのは、ヤコブの中に手つかずにあるこの罪の性質ですよ。その性質と主は相撲を取ってくださったんですね。だから主ご自身が、ね、彼と相撲を取った時に下ろしたその決断というのが、もう分からずや、もう一点張りで助けてください、あなたは私を大いに増やすと言ったじゃないですかってね。で、もう一点張りに都合がいいことばっかり言っている。でも大いに増やしてあげるためには、このね、そびえだったこのものを何とかしなければならないのに、それに一向に気づいていないね。で、それを解決ね、本当は20年前に家において解決しなければならなかったのに、逃げるということによってその解決ができなかった。今は逃げるということをどういうふうにしているかって言ったら、逃げるその隙を伺うために人物ことを何層にも置いて、それで逃げるね、その隙を伺っている。で、今も逃げ足を準備しているわけなんですよ。そしたら主ご自身が、これはもう解決にはならないよということで、彼 のね、もうトンチンカンな祈りの中に主が入ってきて何をしたかって言ったら、彼自身が気づいていないこの逃げ足の速いために20年間苦労したこのことを終止符を打つために、まだこのエサオとのこの関係において勘違いして、まださらなる20年とか何年とか儲けることを、それを許さないために助けてくださいって主に祈ったから、だからトンチンカンでも祈るわけ、ね、トンチンカンでももう必死になって祈るで祈ったら、主は降りてきてくださって相撲を取ってくださるんだけど、その時に私たち自身が気づかずに自分がね打つことができなかった逃げ足が速いこのね桃のつがい、自分が打ってないところ、そこをね主が打ってくださったんです。これが彼と主のこのね、もうぶつかり合いでしょ。だから彼が御心にかなったお祈り悔い改めをしていたならば素戻る必要ないんですよ。主はもう答えるだけでいいんですよ。もう最後まで自分の方法を貫いているということだったから、主はそれでも助けてくださいと祈っているから、だから助ける方法として、もうこの分からずや、もうどうしても一点張りで自分の言いたいことばっかり言ってるからしょうがない、打ってやろうじゃないかって、あの彼の気づいていないその罪の性質、犯しては罪を犯しては逃げというその性質、それができないように桃のつがいを打ってくださったんですね。だからこの相撲を知ってくださったということは、素直に祈ったということじゃないんですよ。これヤコブ自身がもう祈りの中においても素直じゃなかった、御心にかなってなかった。だから主子自身が彼を打ってくださった。ヤコブはそれ以来どうなったかって言ったらね、ずーっと主子自身が彼自身のね、あの良くない性質を打ってくださったその印、その反抗とともに生きる人となったのね。だから彼はいつもこうやって反抗を押されてこうやって生きてたんですよ。ビッグを引きながらね、見た目良くないかもしれないけど、でもビッグを引いてるというね、この事実を通して彼は一生涯忘れないわけなんですよ。自分をね、このハンコを押してくださったお方を、
ヤコブは本当に、ね、状況が変わってほしい、ね、そういうことを祈ってました、ね、どうか兄エサウから殺意を取り除いてくださいとか、ね、兄エサウのその怒りを打ってくださいとか、ね、人は祈りがちです、ね、ちょっと妻の旦那さんのその怒りをあたがへし折ってください、ね、そういう手の祈り、ヤコブが祈ったところ、神様の答えは、いや、エサウの何かを折るんじゃなかったんですね。ヤコブを折ることでした。ヤコブの足。
夫の怒りを、へし折ってくださいって言ったらね、イエス様が言って、怒らすあなたをまずへし折る。
で、この25節ね。ところが、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と確定 としているうちに、ヤコブの桃のつがいが外れた。
要するにですね、トンチンカンなんだけど、祈りを絶対にやめないわけなんですよ。主よエサオって言ってるから、エサオ違うよ、違うよって言ってるんだけど、もうこの一点張りがね、聞きもしないで、ずーっと一点張りなんですよ。そしたら、もうエサオは、エサオは来るわけなんですよ。時間が。ね。時間が来る。ね。エサオが来ることによって、この彼の神様の計画の中において、彼の闇の世界は終わるんですよ。ね。明るい世界、ね。本当に真昼になるんですよ。エサオは来ることによって。なのに、今解決がされていない。このことが。ね、それでトンチンカンにもうエサを何とかしてください、主よ主よ主よって言ってるから、もうこの子ダメつってね、ボンと打っちゃうんですね。主に打たれて夜明けを迎えるね、その朝を迎える人は幸いであれ、アメン。そうなんですよ、この闇がここで終わるのがね、
ヤコブは足を打たれましたけども、この今までその足、それを使って諸々の問題から逃げてきた、ね、お兄さんの怒りから逃げ、また、ね、このように危機的な状況が差し迫っても、諸々のテレンテクダという足を使って逃げようとしてけれども、主が、ね、その足を打たれました。結局ですね、見舞いにおいて違う方法、ね、自分の方法を足を使って逃げるとか、そういう算段を立てる、そうしたものに対して主はですね、主に祈っても主はそのまま助けようとしても助けないんですね。このままヤコブの性質を残したまんま、エサウの怒りを、ね、それを打ちのめして、平和な柔和な心をエサウに与えたとしても、ヤコブの人生は全く変わらなかったんです。むしろ、ね、主はこのヤコブを変えるためにあえてこの足を打ったんです。結局人はですね、この祈りがちです。自分の性質、自分が人につまずきを与えるような性質、怒る性質、かたくなな、これをね、保持したまま、ただ周りのみんなが変わりますように、ね、神様、あの、ね、人たちが怒る性質を取り除いてくださいますように、ね、そう言って自分が人を怒らせる性質を取り除かないで、ね、そういうふうに、のうのうと、かたくなに一点張りでそれをしているとするならば、主は、へし折ってくださるんです。このヤコブの、その祈りに対して、ね、都合のいい祈りに対しての神様の返答は、相撲でした。そして相撲の中で、ね、あ、この、ね、桃のつがいを触れることでした。新科学ではですね、桃のつがいを打った、書いてあるんですけども、口語訳では触ったと書いてあります。ヤコブの桃のつがいを触った。これね、ヨブに対して神様が触って、でそれでヨブに災いをもたらした、ね。それと同じ言葉です。ですから、主ご自身がそこに触ることによって、その本人の良くない性質、それが打たれて、削ぎ落とされて、それがこの状況です。で、このようにして、もう、これ、足が、ね、桃のつがいが外れたことによって、実は、ヤコブの夜は明けたはずなんですけども、でも、まだヤコブは掴んでるんですね。掴みっぱなしなんです。で、26節。すると、その人は言った。私を去らせよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。もうヤコブは自分のそれまでの夜の人生がね、明ける、ね。これだけでは飽き足らなかったんですね。まあ、これによって、このヤコブの足が打たれたことによって、ね、後でわかるんですけども、もう打たれたことによって、お兄さんとの問題はもう解決済みのはずなんですけど、しかし、それ、以上をヤコブは求めました。それは祝福です。
足一本ね、で、あの、そのまんまで私は下がりませんよって、打たれた足とともに私は祝福も欲しいんです。ね、終われない祝福、ね、この安全の保証、終われない安全の保証ですよ。ね、安全の保証と、プラス祝福も欲しいです。ということで、彼は、もう自分の一番最初に祈っていた、その課題は、このね、あの、桃のつがいが打たれたことによって、これで解決済みなんです。だけど、彼の手は神に離さない。それは、私にね、終われない、ね、この祝福、安全、保護とともに、私を祝福してください。ということで、この手を離さなかった。だから、どういうことかって言ったら、困った時にお祈りをする。お祈りして一番最後は祝福も祈る。この二つが必要だっていうことなんです。困った時に祈って平安が来たら、その時に神がいるっていうことでしょ。すごく困りました。それでもイエス様にわーって祈ったら、平安がわーっと来た。主がいるっていうことじゃん。その時に、御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださったお方が何を惜しむことがあるだろうか。ね。この言葉通り、ね。天と地とその中にあって、もう溢れているこの全ての祝福、そのものを私たちはもう祝福もください。だから一番肝心じゃないの。もう主が今いるっていうのが分かったから。困った時にお祈りして、そして平安が来て、確信が来た、その時に一番主がいるっていうことを肝心要さない。 その時にそのまんまよかったで終わらないで、この良いつかみ性質、私を祝福してくださらなかったら私はあなたを去らせません。これが必要なんですよ。
ヤコブは、ね、さらに突き進んで、ね、神様この祝福が欲しかったんです。誰の祝福か、神であられ同時に人であられるお方からの祝福ですね。イエス様からの祝福を皆さんも祈りによって掴んで求めるべきなんです。皆さんが人生長い夜、その夜がなかなか明け方が来ない、もう本当にイエス様を掴んで掴んで、どうか祝福を与えてください。夜の光が、ね、夜が明けて光が見えてきた、それでも離さないで、ね、もうイエス様から、ね、離しなさい、もう夜が明けるから言われても、それでも私はあなたを離しません、あなたが私を祝福してくださるまでは離しません。本当に私たちもイエス様を掴んで、ね、握りしめて離さないで、本当に祝福が与えられるまでこのイエス様を掴み続けている、このヤコブの祈り、ね、本当にこのことがあったからこそヤコブがイスラエルに変えられるんですね。続けて、この27節、ね、その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。このヤコブ、意味が、アケブ、かかとという意味がありました、ね、かかとをつかむものという意味がありました。また、ね、アカブ、これは押しのけるという意味です。ですからユダヤ人がこれを、ね、読むときに、ね、この人はいた、あなたの名は何というのか。彼は答えた、私はかかとです、ね、あるいは私はつかむものです、ね、あるいは私は押しのけるものです、ね、そういうふうに答えたようなものですね。そこで28節、その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。
さっき言ったでしょ、平安が来た時にそのまんま手を離しちゃいけないって、ここで変わったんですよ。この手を離さなかったから。祝福してくださいね。私たちはね、平安が来た時点で主を感謝します、ああよかったって終わっちゃう。ヤコブは掴んだものを離さなかったんです。祝福してくださらなかったら私は離しませんよ。それでいただいた名前がイスラエルなんですよ。すごいじゃないこれ。お祈りの時に平安が来たら、その時に掴んだ手をさらに掴んで、そして祝福してください、セットにする。それでヤコブがイスラエルに変えられた。今までこういう聖書の奥義がわからなかったから、どれだけ損したか、どれだけ損したか。でも今からわかったから、これをやれば私は成功者でしょ。アメン。
ヤコブは名前が変えられました。掴むもの、かかと、その足でもって逃げる、問題から逃げる、そういう性質はもうへし折られ、また人を押しのけるものという性質も、もうあなたはその名前で呼ばれてはならない、あなたはイスラエルだ。でこのイスラエルの名前の意味ですけども、イスラエルのエル、エルは神様という意味ですね。まあ、講演で学びましたけども、このイスラエルのエル、神という意味です。そしてこのイスラ、このイスラはですね、そのもともとはサーラーという言葉の派生語となっております。サーラー、このサーラーという言葉は、意味は戦うとか争うとか苦闘する、ね、そういう意味です。でこのサーラのその、まあ、意味はそれなんですけど、このサーラの定義の方はですね、粘るとか忍耐強く続ける、これがサーラのその定義です。粘って忍耐強く続ける、それがサーラ。そして、ね、エルは神様ですから、神様に粘る、神様に忍耐強く粘着質で持って神様を掴んで、私を祝福してくださいってね、これがイスラエルの、その性質なんですね。 のように名前が変えられました。あなたが神とサーラー氏、ね、戦って粘着して、ね、人と戦って勝ったからだ、ね、ここであなたは神と戦い人と戦ったってありますね。要するに神であり人であられるお方と戦って、そして、ね、あなたは勝ち得た。ですから本当に私たちもイエス様に粘着して掴み込んで、神であり人であられるお方に、ね、もう相撲をするかのようにしてもうかかっていて、そしてイエス様、イエス様、ね、助けてください。
あげたよ、いやまだですあげたよ、まだです、あげたよ、まだです。だから素晴らしい名前をね、神と連絡するもの、素晴らしい名前じゃん、ね、ピタッと連絡しちゃってもう絶対離れない、はあ、本当にね、私20年前にこの福音が知りたかった。素晴らしい名前ですよ、素晴らしい名前ですよ。
で29節、ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。アメン。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のためにびっこを引いていた。アメン。彼は祝福をついに受けました。名前が変えられました。そしてついに彼の長かった夜は明けました。彼の上に太陽が照って、そして彼は今まで問題だと思っていたこと、それはもはや問題ではなくなりました。このイエス様と相撲を取るとき、そしてイエス様から祝福をいただく、平安をいただく、それでもなお祝福を求めて行くなら、イエス様は御顔を照らして、ね、太陽を輝かせてくださり、祝福を与えてくださるんです。この時、ね、ヤコブはビッグを引いて歩いておりました、ね、もうその足打たれて、でそれでもう相撲を一晩中取っておりました。ヘトヘトに疲れ果てていた、ね、寝ていない、そして傷を負っている、足もびっこを引いている、もう見るからに弱々しくて、ね、ちょっと大丈夫なのか、そういうふうに人の目から見れるかもしれないけれども、これがイスラエルの姿です。ヤコブ、ね、もう凛々しく自分の足で立って、ね、かかとをでもって、ね、かっ歩して歩んでいた、掴んでいた、騙し取っていたけれども、もうそれはへし折られて、イスラエルの年の彼はびっこを引いて、見るからに弱々しいけれども、彼は神の支配を受けるものになったんです。でこの、イスラエル、これ英語の、ね、聖書辞典の方では God prevails、 God prevails、 あるいは He will rule as God、 He will rule as God、 ですから神に支配される、あるいは神のように支配する、そういう意味ですね。イスラエル、神によって支配されるもの、足はびっこを引いている、自分の思うところにはいけないかもしれないけれども、彼は神様に支配されながら、そして神様のように支配しながら無事に生きて歩んでいく人になって、ね、それが、ね、彼の最終的なありさまですね。セミっていう昆虫がいますけども、ね、6年間もう土地の中でもう根っこから、ね、養分を取りながら生きている。それが、ね、7年目、ね、成虫になるんですね。木に登って、そして羽が、ね、与えられ飛んでいく、本当に作り変えられるありさまを本当に見ますけども、ヤコブは変わったんです。イスラエルへと神様により頼んで、そしてもう自分の力、自分の足でもう問題に逃げたりしない、むしろ問題に対してはこの主にあって 正々堂々と向かっていくありさま。そしてもう今まで決して自分が折れなかった。どうかあのエサウを作り変えてください。どうかあの旦那を作り変えてください。どうかあの上司を変えてくださいじゃなくて、自分がへり下って変わって姿勢を低くする、そういう生き方に変えられました。で、33章1節からお読みしていきますと、ヤコブが目を開けてみると、見よ、エサウが400人のものを引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。アメン、ね、なんと変わったことでしょうね。これが神であり人であられる方、イエス様にあって作り変えられた人の姿勢であり姿です。で、それまでもう奥さんも子供も自分の前に、ね、自分の盾になるような感じで進ませていたのが、今度はなんと、ね、彼ビッグを引いているにもかかわらず、みんなの家族の先頭に立って、それも、ね、地に7度もお辞儀をしてエサウに近づきました。絶対にそれまで自分で頭を下げない、ね、決してもう自分の足で、ね、問題が起きたらすぐ逃げる、ね、問題が起きたらもう妻も子供も、ね、ほったからすような、そんな性質はもう一切ないですね。作り変えられたんです。私たちもこのキリストにあって相撲を取るならば、このキリストにしっかりとつながってキリストを掴んでいるならば、このように作り変えられるんです。
あのね、ここでね、33章の3節すごい大事なんですよ。どういうことかって言ったら、7ダビっていうことはここに書いてあるよね。これエサオのに誤ったっていうことじゃないですよ。主ですよ。主に対してね、本当にこのように自分を平和にしてくださった、変えてくださったね、その主に対して7ダビ、彼は礼をして、そしてね、主が整えてくださったエサオとの場面に導かれていくということなんですね。私たちは逆のことをよくしますね。人に頭を下げる、人に頭を下げる前に神に対して礼を完璧にならない、それをするべきですよ。その後人に対しても礼儀をわきまえてしっかりね、なすべき技をなす、これがしなければならないことなんです。だからヤコブがこの時にどれだけ変えられているかということは、このね、もう一場面を見ればわかるんですよ。命いとわずね、で、命いとわずって言って凛々しいでしょ、じゃないんですよ。安心してるんですよ。自分が一番前に行っても安心してるんです。やっとヤコブが神の望むような形にこの時になった。
で、もう一つこの、ね、イスラエルという、ね、この定義を新約の方から見ていくんですけども、ガラテヤ人への手紙の6章14節から16節を開きたいと思います。ガラテヤ人への手紙の6章14節から16節、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。アメン、ね、神のイスラエルという言葉が出てきましたね。で、神のイスラエルとはどういう ものか、ね、16節ではこの基準に従って進む人々すなわち神のイスラエルですね。じゃあこの基準とは一体何か、それ十字架の基準です。割礼を受けてる受けてないかは大事ではないと、ね、15節に書いてます。要するにユダヤ人の収支は割礼です。ですから血によるユダヤ人、あるいは何かしきたり的にユダヤ人になった、そういうことは大事ではないんです。むしろ十字架です。私たちはこの主イエス・キリスト、神であられ人となられたお方キリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられた。ですからもう十字架の隔てがあるんです。向こう側が世、そしてその私と向こう側の世の間に十字架が立っており、この十字架に世に対して私は作られた。ですからもう世に対してはもう死んだもの、関わりがないもの、世の側の力は一切私に及ばないもの、そして私たち自身に対して、ね、世は触れることはできない。その十字架という隔てが立っている、その基準に従って進みゆくのが神のイスラエルだって言われております。割礼のあるなしそれは関係ありません、ね、血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれた人となります。その人はもはや世の支配ではなく神の支配下に入る、これが神のイスラエルです。ヤコブ、ね、彼は桃のつがいを、ね、打たれてそれで、ね、ビクを引くようになった。もう言ってみれば、ね、十字架が立ったんですね。もうそれまで肉の欲求、ね、自分のしたいこと、それによってではなくただ神様に支配されるもの、ね、イスラエル、ね、God prevails、 神によって支配される、神の支配を受けるそのものとして進んでいく。それで、ね、彼はヤコブはイスラエルとなりました。私たちもなることができるんです。このヤコブ、この七度、ね、地に向かって伏しお辞儀をした。すると、ね、この33章4節でエサウは彼を迎えに走ってきて彼を抱き首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。アメン。もう20年前のあの確執、これはもう平和のうちに溶け去ったんです。なくなったんです。本当にこのヤコブのこの祝福、ヤコブがこのキリストというこのお方にしがみついて、願って祈り求めた。その結果、平和の実が結ばれました。キリストにあって結ぶ実は平和ですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。もう本当にこの33章4節にその9つの実が実ってます。キリストにあって導かれる人にはこの御霊の実が結ばされるものです。しかし自分の、ね、そのつかみ取りとかあるいは騙し合いとか、ね、それでは御霊の実ではないですね。もうただ憎しみ、殺意、そねみ、党派心、妬み、それしか結ばせません。けれどもキリストにあって結ばせる実がこのあの平安な愛の実です。皆さんどうかこのイスラエルになってください。神様に寄りすがっていくもの、この神であり人であられるお方イエス様にもう相撲を取るようなその勢いでもって関わりを持つ、ね、そういう人です。もうちっちゃい子供がね、お父さんのところにダーって走っていってもうバッて体当たりしてもお父さんびくともしないんですね。むしろそのようにしてですね、もう本当に体全体でもってイエス様のもとに行く人をイエス様は、ね、答えてくださいます。それまでイエス様から離れていた人でもこのイエス様に相撲を取る勢いで来るならば、イエス様の側がこの皆さんという土俵に降りていってくださり、顔と顔と合わせて本当にこの濃厚な関わりを持たせてくださいます。どうか皆さんもこの神のイスラエルとして神様に支配され、そしてこの世を神様のように支配していくイスラエルである皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
それでは今しばし皆さん一人一人が今いただきました御言葉をもとにそれぞれ主に祈る時を持ちましょう。
で私たちはよく分かりませんでした。本当に問題課題が起きた時にそれをひたすら本当に解決してくださいと、それをすがりっぱなしの私たちでした。でも主よ、今日あなたがこの箇所を通してあなたが新たに教えてくださったのは、平安があるまで祈ること、そして祈ったならばその後に祝福も主に本当にすがること、それが私たちの祈りのこの全部のプロセスであること、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが本当に様々な困難にあった時、心の平安が奪われている時、イエスキリストの御名と師匠と命と栄光によってシャロームと私たちに息吹を息吹いてくださるお方に祈ることができますように、そしてそのお方が私たちの土俵に降りてきて私たちに共に相撲を取ってくださり、そして私たちの罪の性質を主イエスキリストの御名と地上と命と栄光によって矢獄のように打ってくださり、そしてその性質が打たれたもの、その印があるものとして七度あなたにひれ伏して主の御名を褒めたたえるもの、そして主をあなたが与えてくださった平和なその解決、それをこの矢獄のように味わうものでありますように、主をあなたは祝福してください。主に連絡したものになりたいのです。主をあなたがなさせてください。そしてイスラエルとして主に連絡したものとして、主にあって支配されているものとして、そして主にあってこの東部の世界を任されてまた支配するものとして歩むことができますように、主よあなたが私たちを祝福してくださることを心から感謝いたします。主よ、私たちが本当にあなたを掴むその手を絶対に絶対に離すことなく、このヤコブがいただいたイスラエルに至るまでの祝福を豊かに受けて、私たちのこの子孫に主よイスラエルとしてこの国民を残すことができますように、主が私たちを祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイスラエルと所してくださったイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。主よ、私たちをあなたが私たちのようなところの土俵まで降りてきてくださり、相撲を取ってくださるほどの主よ、本当にあなたと一対一で交わり、しかもこんなにも濃密な交わり、そこへとあなたが付き合ってくださる主であることを感謝いたします。まことにあなたが私たちを愛しておられ、そして私たちを本当にこの罪の性質をこれをタッチしへし折り、そしてもはや問題課題に逃げるものでなく、正面からキリストにあって向かい合い、そしてもはやそれは問題ではなくなる、主よ本当にあなたが私たちの長い夜をあなたが明けさせてくださるように、私たちの闇みいっているところを主よあなたのそのタッチによって光り輝かせてくださるように、そして主よ祝福を受けるまでは手放さない、御言葉を握りしめて手放さない、その性質をますます我々のうちに強固なものとし、そうして私たちがますます神の民このイスラエルになっていくものでありますように、あなたが今日もこのような御言葉の奥義を開いて解き明かしてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番です。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それぞれの人の御前に出て祈る時を持ちましょう。